秦野議会だより第238号。令和2年2020年11月15日日曜。今号の声の議会だよりは、新型コロナウイルス感染症が未だ収まらない中、録音作業による感染を予防するため、議案審議などを中心とした短縮版となっています。発行、秦野市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 257-8501。神奈川県秦野市桜町1丁目3番2号。電話0463-829652。ホームページ秦野市議会で検索。こちらからもアクセスできますと書かれた QR コードがあります。主な内容、1面7面議案審議、4面から7面一般質問、7面8月臨時会、8面第3回定例会の審議結果一覧表。第3回9月定例会。令和元年度決算を認定。第3回9月定例会は、9月7日から10月6日までの30日間の会期で開催されました。この定例会では、決算の認定、2面3面に内容を掲載、や、条例の一部改正など、市長提出議案等20件、うち報告6件のほか、議員提出議案3件、委員会提出議案1件などを審議しました。議案審議。議案審議は7面にも掲載。東海大学前駅北口の安全性・利便性向上へ。議案第49号。工事請負契約の締結について。要旨。市道65号線歩道設置工事。エレベーター及び上りエスカレーター設置工事。令和2年度継続費設定について請負契約を締結するもの。本工事は東海大学前駅北口にエレベーターと上りエスカレーターを設置するもの。付託委員会、総務常任委員会。委員会での主な質疑。問い。5社の入札があったにもかかわらず、最低制限価格を適用しない理由はどのようか。答え。秦野市競争入札最低制限価格取扱要項に基づき、最低制限価格適用の算定対象となる金額の入札が3社に満たなかったことから適用の対象としなかった。問い、競争入札により低価格化することで品質の低下が懸念される。メンテナンスを含め安全性を担保する仕組み作りが必要と考えるがどうか。答え、工事については設計書や仕様書において安全性の確保を図っているが、安全性が担保できる提案型の契約方法などについても今後研究したい。採決の結果、委員会原案可決賛成全員、本会議原案可決賛成全員。学習用タブレット端末を児童生徒1人1台に。議案第50号。動産の取得について。要旨。児童生徒1人あたり1台の学習用タブレット端末を導入するため、機器などの購入について売買契約を締結するもの。本契約は市内小中学校に 学習用タブレット端末とキーボード各12,495台などを購入するもの。付託委員会、総務常任委員会。委員会での主な質疑。問い。教育 ICT 環境整備の一環として、学習用タブレット端末などを購入するとのことだが、具体的な活用方法はどのようか。答え、教育活動において幅広く活用したいと考えているが、先行自治体では教職員の業務にも使用していることから、学校と意見交換を重ね、様々な面で効果的に活用したい。問い、12,000台を超える端末の確保が難しく、応札が一社だったとのことだが、コロナ禍での市内業者を優先とした分割発注の必要性についての検討状況はどのようか。答え、市内調達を基本とし、二次業者に確認したが、一括受注が困難とのことであった。各校での設定作業に差異が生じないよう、機種の統一が必要であったことから、市外事業者へ一括発注した。採決の結果、委員会原案可決賛成多数、本会議原案可決賛成多数。副議長に露木純三議員。定例会開会日の9月7日に木村真澄副議長から辞職願が提出され、同日の本会議においてこれを許可し、投票による選挙が行われました。その結果、露木純三議員、日本共産党が第69代副議長に選出されました。露木純三議員は昭和27年生まれ、総務常任委員会副委員長、金目川水害予防組合議会議長などを歴任。露木純三議員の顔写真があります。